ございます。聖書と福音の時間です。この春新生活が始まったという方も多いのではないでしょうか。新しいことには楽しみと同時に不安もつきもの。そんな時、水先案内をしてくれる人がいれば力強いものです。私についてきなさいと言われたイエス様は、私たちの人生を導いてくださるお方なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。今から半世紀ほど前、アメリカにビースチールという製鉄会社がありました。ここの社長さんはいつも猛烈な忙しさに追われていたのです。それで当時大変有名であった経営コンサルタントのハイビー D という人に時間管理の秘訣を尋ねたのです。するとハイビー氏は言いました。高くつきますよ。いやー、高くついても結構です。ぜひ教えてください。間もなく彼から社長さん宛に便箋1枚だけの手紙が届きました。しかもそこにはたった4行しか書いてないのです。一体何と書いてあったんでしょう。第1、寝る前に次の日にすることを熟考する。第2、それを6つくらいに絞り込んで優先順位をつける。第3、翌日その紙をポケットに入れて出社する。第4、会社に着いたら必ず書いた通りに1番から実行する。それに対して2万ドルの請求書が添付されていました。当時は1ドル360円、すなわち約700万円のコンサルタント料を支払ったのです。しかし、この4項目は、後に6万ドル以上の成果をもたらしたと社長は言うんです。時間の使い方は人生を変えていきます。なぜなら、人生とは時間ということもできるからです。人生80年とよく言いますが、80年というのは、れっきとした時間なんですね。限られた時間の中で優先すべきものを優先し、どうでもいいことは捨てて身軽になっていくってことはとっても大事ですね。ところで、キリストもまた私たちに永遠の時間、永遠の命を得る秘訣を語っておられることをご紹介したいと思います。キリストは十字架にかかる直前、神ご自身に向かってこう語られました。永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。ここには、人が永遠の命を自分のものにするためにどうしたらよいかが語られています。二つのものを知ることだと言うんです。第一に、唯一の誠の神を知ることです。あなたの作り主の主権を知ることです。なぜでしょう。この世界を作りになった神こそあなたの命のルーツであるからです。ある時私は長野駅から在来線に乗って栄村という新潟に近い村に行きました。積雪量世界一の駅としてギネスブックに載ってるところです。それはもう山の奥の奥にある村なんですね。私は電車に乗ってかなりの時間を置いて景色を見ました。ところが、どうも変なんです。どんどん都会になっていくんですね。おかしいな。前もって聞いてる景色と違うぞ。それで車掌さんに尋ねると、なんと逆方向の電車に乗ってるということが分かったんですね。進めば進むほど聞いていたのとは違う風景になっていったので、方向が違っていることに気がつけたのでした。ところで、人間の中で、不幸になるために生きてる人はいないと思います。誰もが幸せになりたいと思って、知恵を身につけ、経験を積み、自分を磨いてるんだと思うんですね。ところが、人間は進めば進むほど幸せになるのではなく、幸せから遠のいてるのではないでしょうか。幸せになるための能力は、どんどん劣化していってるということができるんではないでしょうか。例えば、人を許す能力です。幼い頃は兄弟喧嘩しても、 30分もしたら仲直りして手をつないで寝てたりしますね。しかし成長し大人になればなるほど、立派になればなるほど和解することが難しくなっていくのではありませんか。よくしてもらってるのに感謝ができなかったり、自分が悪いと分かっていてもごめんなさいと言えなくなるのではありませんか。この自己中心の性質はいつから始まったんでしょう。初めから人の命にあるんです。生まれたばかりの子供を赤ちゃんって言いますね。どうして赤ちゃんって言うんでしょう。実は赤という言葉には全くないという意味があるんです。赤の他人というのは全く関係ない人のことです。石貧というのは全く何にもない貧しさのことなんですね。赤ちゃんというのは全く罪とか汚れがない子供という意味なんです。しかし赤ちゃんや幼子にも罪の性質はちゃーんと入ってますよね。我が家に2番目の男の子が生まれるとき、私は長男をしばらく友人の家に預けておりました。やがて妻が出産を終えて家に戻りました。長男はまだ2歳になる前でしたが、お母さんに会える喜びでいっぱいです。ところが、いざ母親と対面したとき、彼は抱きつきに行かなかったのです。抱きつきに行こうにも、別の子供が母に抱かれていたからです。彼は、この弟という見知らぬ生き物を睨み倒してました。嫉妬の炎がメラメラと燃え上がっていたのです。やがて3番目の子供を授かった時には、上の2人が死んだものを睨み倒してたんですね。つぶらない瞳が憎しみの目になるのを見ながら、ああ、人間には罪の性質が宿ってるんだなと認めざるを得ませんでした。どうして人間は生まれながらに罪の性質が宿ってるんでしょう。どうして幸せを求めて進むのに人生の最後は死という不幸が待ってるのでしょう。スタート地点を間違ったまま進んでるからです。神という祝福の源、命の源から離れて生きているということが不幸の原因なのです。私たちはまず神に立ち返らなければなりません。神様に戻らなければならないのです。戻るべき神がおられることを知らなければならないんですね。人がこしらえた宗教の神ではなく、人をお作りになった作者を認めるということなのです。第二に、神が使わされた救い主、イエス・キリストを知るということです。神を知るだけでは十分ではありません。ゴールを知るだけではなく、ゴールに行き着く道を知らなければならないのです。キリストはあなたと神をビシャッと結びつけるために、この世に来られた救い主なのです。私が高校生だった頃、よく友人の部屋に泊まりに行ったものです。東向きの日当たりの良い部屋です。居心地抜群で、みんなの溜まり場になっておりました。ところがある時から日当たりが悪くなってしまったんですね。すぐ隣に別の家が建ったからです。太陽が暗くなったわけじゃないんです。太陽と部屋の間に別の建物が立ちはだかったがために光が届かなくなってしまったんです。神様は今もって祝福に満ちた神です。神は変わりません。しかし神と人との間に罪という遮蔽物が立ちはだかっているがために神様の祝福が届かないのです。この罪という遮蔽物を取り除くためにイエス・キリストがこの世に来られたのです。イエス・キリストはおっしゃいました。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストと知ることですと。イエスというのは人の名前です。キリストというのは救い主という意味の称号なんですね。そしてここでイエス様は自らのことをイエス・キリストを知ることです、イエス・キリストと名乗っておられるんです。すなわち私イエスこそ救い主なのですよと自己主張されているのです。どうぞあなたも イエス・キリストを自分の救い主として信じ、心の中に受け取ってください。そして永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。